高山俊吉気分青信号。こんにちは。欠陥車のお話をこのところしています。今日もそのお話です。アメリカで大きく問題になり、その他の国々でもトヨタの責任が問われるという、その状況に今突入しています。特にアメリカでは車の欠陥が車種をまた超えて広がっていますね。車の売れ行きもトヨタ系は非常に落ちています。しかしそのトヨタは日本の国内では欠陥はないのだということを強く言っています。本当かという批判を受けながら、アメリカでは問題でも日本では大丈夫だ、こういう議論を盛んにします。どうして外国でダメで日本でいいのか、それぞれの説明を説得力ある言葉で言っているとは私には到底思えない。メーカーの責任者クラスの副社長クラスの方が説明をしても、資料を十分に取材記者に配っていないとも聞いています。どこかまだ隠しているというふうに私には思える。安全を大事にするというものの考え方は、実はそんなに歴史は古くない、この20年ぐらいでしょうか。私が知っていることでも、例えば車のサイドに入れるドアの中側に入っている鉄板があるんですけれども、これが日本はアメリカに輸出する車にはアメリカの輸入基準に合致させるためにそれを入れなければいけなかったけれども、国内仕様にはサイドビームといいますが、それを入れないでも売っていた。それでよかった。なぜアメリカに輸出する車にはそれを入れなければいけないのかと。それは輸入基準があるからだと。なぜアメリカにはそういう輸入基準があって日本ではそうでなくても良いということになっているのか。私はそういう基準のおかしさ、ダブルスタンダードにもかねてから疑問を持ってました。アメリカはハイウェイが多くて車と車がぶつかる可能性が高いからそれが必要だ。日本は車と人が一緒に走るような人車混合といいますけれども、そういう道路が多くて車を頑丈なものにするということの重要性はそんなに高くないんだといったような、私には到底納得のできないような説明がその当時にはされてました。しかし今は違います。国内仕様でも全てサイドに鉄板が入りました。そんな簡単なことでも基準の厳しい国への対応と基準の厳しくない国内での対応をメーカーは切り替えてきたのです。安全を本当に重視をするという思想は実に歴史がまだまだ浅いのです。そして消費者がクレームをつけるということについての対応が驚くほど厳しいと言いますか、強固と言いますか、そういう状況にあります。実際コンピューターの塊の車について車に不具合があるということを言い出したときに、車の利用者消費者の側からここがこういう理屈でこういうふうにおかしいということを証明するというのは容易なことではありません。悪魔の証明という言葉がありますが、悪魔の証明と言っていいでしょう。で、証明できない。そうするとメーカー側は原因不明というそういう世界に引っ張り込むことに成功する。原因不明ならメーカーは悪いかどうかわからないということになる。消費者のクレームを原因不明論で切り返すという構造は 決してトヨタだけではありません。あらゆるメーカーが不当にも腕を組んで消費者に対応している醜悪な構造です。実際車に不具合があってメーカーにこれ見てくれというふうに言いますと、メーカーは車を持ち帰って乗ってみたりするんですね。で乗ってみて、20キロ走ったけども何も不具合なかったなんて言ってきます。50キロ走ったけども何も問題なかったというようなことを言ってきます。しかし車が20キロや50キロ走ったぐらいですぐに不具合が出るようだったら、もうそれは車ではない、車というような代物ではない、何万キロという走りの中で突然加速してアクセル入れたら戻らなくなってしまうというような状況が発生する。何万キロ走ればその不具合が発生するかということが分かっているわけでもないけれども、まあ、少なくとも数十キロ程度では発生しない。さあそうするとよく原因が分からんということになってくると、消費者が車を運転していてアクセルを踏み間違えたんじゃないかというような議論がそこから登場してくる。車が不具合があったということを感じたというだけならば、乗っている消費者ドライバーはもうそれは死ぬ思いにはなりますけれども、その思いの世界でまだ終わりますけれども、その加速状況で他の車に激突をしてしまったとか、そして乗っている人に大怪我をさせたとか、そういうことになってくると、その運転の責任、その結果に対する責任が問われるということになりますね。で、その責任を取るものがドライバーなのかメーカーなのかという問題になるわけです。で、警察はまずドライバーと見ます。その警察がドライバーと見ること、ドライバーに責任があるというふうに見ることによって、またメーカーが守られるという構造にもなってしまう。結果論かもしれないけれども、捜査当局とメーカーが一緒になっているように消費者には見える、そういう構造も生まれています。車に関わるさまざまな問題に、車をめぐるさまざまな問題に関わってきた私ですけれども、車の欠陥の問題を持ち込まれた時には本当に頭を抱えます。さあどうしてこのご相談者に答えられるだろうか、答えたいけれども大変な茨の道を歩まなければいけない。でしかもその茨の道というのは消費者自身やそこに関わる私たち法律家が自分たちで作った責任の茨の道ではなくて、そういう構造に追い込まれてしまっているところにいる茨の道です。つまり理不尽な場面ですね。今回のこの車両欠陥、車の欠陥の問題を私たちは絶対に一過性のもの、これを通り過ぎたら後でもう静かになっていくものというふうにしてはいけないと思います。みんなで問題にする必要がある。メーカーが国の保護、あるいはさまざまな官の保護のもとにぬくぬくと自分たちの利益を確保し、そこで完結をさせてきた、その構造に風穴を開けるきっかけになる。一メーカーの問題ではないというふうに思いますけれども、そのことに向けて市民が声を上げる時が今来てるのではないかという気がしてなりません。今日はここまでにしましょう。